様のホットグローイング。皆様、今日も明るく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。まあ花粉真っ盛りというところで大丈夫でしょうか。パーソナリティの橋本たまきたまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日のゲストは1月の、ワイガヤトークにもご出演いただいた動物対話協会、一般社団法人動物対話協会代表理事の伊藤波蘭さんをお迎えしてのゲストトークです。前回はね、みんなでワイワイガヤガヤ話していて詳しくは聞けませんでしたので、動物好きの橋本としてはぜひぜひご登壇いただきたいというふうに思っていた、波蘭さんにいよいよご登場いただきまして、動物を愛する方も、ちょっと苦手な方もですね、新境地を開いていただくゲストトークにしていければと考えておりますので、今日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
トークライブレディオ夢の種。
さてお待たせいたしました、伊藤波蘭さんのご登場でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、先ほどねご紹介させていただきましたが、はい、動物対話なんていう言葉を、まあ、聞き慣れない方も多いのではないかなとで、はい、個人的には動物対話師というふうに名乗られていて、はい、一般社団法人を立ち上げられたのがいつでしたっけ。
2016年の8月ですね。
あ、そうそう、1年半ぐらいか。
うん、
そまだね。
なりますね。
で、そのパーティーにも私行かせていただきましたが、
はい、ありがとうございました。
もともとのつながりはね、うん、あのアチーバスという、
そうそう、
何度もここのラジオ番組である登場している言葉なんですけれども、まあ、ボードゲームの、はい、まあ、それをファシリテートしていくトレーナー同士というところでのつながりで、はい、うん、はい、動物対話というところでつながったわけじゃないんですよね。
そうなんですね、
うん、
そうそう。
で、まあ、動物対話師が何かというと、まあ、動物の話している言葉を、うん、翻訳して、はい、それをできない人に伝えていただいたりとか、はい、いうお仕事。
そうで、伝えて、でどうしていくっていうところまで、
うんうん、
ちょっとコーチング的なカウンセラー的なところまでやっていくのが動物対話師という、うんうん、
なるほどね、なるほど、なる、はい、まあ、だからいわばワンコやニャンコや、うんうん、まあ、それ以外のまあ、動物もいると思うんですけれども、
はい、
彼らが我々に伝えたいと思っていることの、まあ、翻訳機になっていただいて、
うん、
より良い生活というか、
そうそう、
をしていくためのアドバイザーみたいなことをしてらっしゃるってことなのかな。
そうです、
うんうんうん、で、それの協会を作られて、
はい、
その協会を通して動物対話をできる人を育成してもいらっしゃる、
うん、そうです
ということですよね。
はい、
今ね、
その通りです。
で、じゃあね、その、まあ、いきなりそこにたどり着いたわけではないというふうに思うので、
うん、
そこに至るまでのその波蘭さんの、はい、こうヒストリーがあると思うんですけど、
はい、
どこら辺から紐解きましょうか。
ね、皆さん一番びっくりされるのが、もともとそういう能力あったんでしょっていうところを全否定するところから私入るんです、ね、
なるほど、なるほど。
大人になって初めて犬を飼って、
ほう、
30過ぎてから、
ほうほう、
でしつけ本通りに育てましょう、しつけ教室も行きましょうなんて考えたんだけど、
うん、
小型犬だったんで、
うん、
しつけ教室の先生に断られ、
なるほど。
小さいからしつけなんかいらないのよ、当時ね住んでたとこ、まあ、近くで行こうと思ってたら、うん、まあ、そんな先生に当たってしまい、うん、でじゃあしつけ本とインターネットの情報でって思ったんだけど、うん、なかなか言うことを聞いてくれないわけですよ、
うん、ごめんなさい細かいこと聞いて、うん、犬種は何を買ったんですか。
あのシーズっていう、
あーシーズね、
あモップ犬って有名になったらしいんだけど、でそれをねもうそれこそペットショップからこれくださいみたいな感じで、
惚れちゃったんだその時は。その子に
というかね、私よりも家族がこの子かわいいね。
ああなるほどなるほど、
うん、で私は犬シーズーなんて犬種も知らなかったから、いやあなたがかわいいっていうならそうなんでしょって、で買ってきて、
うん
うん、もう買ってじゃないの買って、うんうん、このイントネーションの違い、
うんうんうんうん、
っていうスタートだから私あんまりなんていうかな出会い方に対して厳しいこと言えないんですよね。
なるほどなるほど、
うん、まあそんなんであって、うんうん、で言うこと聞かないから、うん、もうやだって言ったら犬だからしょうがないだろっていうわけです家族がね。
なるほど、
犬だからしょうがないってそこで許されんのずるいよねってなって、
なるほどなるほど、
人のように育てますっていう、そこが私のスタートなんです。
なるほど、
そしたら犬が言葉を覚え始めて、
うん、うん、そうだね、
うん、
うんうんうん
ことなんです。
なるほど、そもそも何やってた人なんですか。
うん、私ね、うん、すんごい仕事を転々としてて、
ほうほう、
もともと新卒で最初に就いた仕事が、うん、レコード会社のマスタリングって言って音の調整だったりとか。
それってじゃあ音楽系のお勉強とかしててってこと。
うん、そうそう、放送全般の学校出たのね、番組制作とかやりたくて。
じゃあ、そうそう、さっき今日初めて花さんとお耳にかかっていらっしゃる方にはご案内してなかったんですけど、はい、私と同じく夢の種放送局で番組を2本も持って、
はい、
やっていらっしゃるパーソナリティでもいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
それもパーソナリティつながりでもあるんだけれども、
うんうんうん、
なるほど、じゃあもともとそういう素地、まあ、そういう世界をやっていきたいとは思ってらっしゃったんだ。
うん、マスコミっていうかテレビ業界に行きたかったんですよ本当は。
なるほど。
で番組の編集とかね、
うんうん、
やりたかったんですよ。
うーん、
でテレビ局制作会社とかケーブルテレビの、ね、うん、会社とか行ったんですけど、うん、たまたまミーハー的なところで面接に行ったレコード会社の内定もらって、
なるほど、
で現場だからなおいいじゃないってことで、
ね、なるほどなるほど、
行ったんです。でもそしたら親の反対にあって、
は
あ、で1年で辞めて、
あ、そうなの？
そう、そんな会社ね、やめちまえと。まあ、要はスタジオって箱が決まってるから、
うん、
録音スタジオでね、数が決まってるでしょ。で前のチームが押したら私たちの仕事も押すわけですよ。
ああ、今みたいなコンプライアンスなんてまだそんな、
うん、
ねえ、うん、あれだったから、もうか時間関係なく待ってなきゃいけない、
そうそう、
後押しはする、
うん、
下手すら夜中明け方までみたいな。
もうもう、うん、でまだバブルの名残が弾けた後だったんだけど、名残があったんで業界的にね。
なるほど、
毎晩タクシーで帰ってくるわけです。
なるほど、また逆にタクシーが許された時代だもんね。
そうね、そうそう、うん、もうだって夜でしょ、深夜料金もかかって2万5000とか、
うん、
結構遠くに住んでたんで、
うんうんうん、
そんなこともある時代にタクシーチケットでね。
なるほど、帰る。
そしたら公務員をね40年からする父親からすると、
なるほど、信じられない、
何をやってるんだと、
女のくせにと、そもそもが、
そうそうそうそう、で泣く泣く辞めて、今でも覚えてますけどね、その時辞めたいって言った上司に泣きながら私は辞めたいって言ったんですよ。
うん、
したらお前なって、辞める時はみんなサバサバして辞めてくんだから、泣きたいぐらいその宣言したくないならやってりゃいいじゃんって言われたんだけど、でも父に言われたんでって、私も今考えたらいい子だったよね。
なるほど、想像がつかないね。そうなの。
でそこからもう転々と職を変え、
うんうん、例えばどんな仕事してたんですか。
そのすぐ後はシステムエンジニアの見習いっていうことで入って、でそこもそこで若気の至りで、
うん、
今日お前スカートかって言われたらセクハラっつってキモって言って辞めちゃって。
なるほど、
ね、あとこの録音スタジオ、ね、秋葉原にあるけど、お茶の水に大研予備校っていうのがあって、
うんうん、
そこにもねいたことが、そこの営業をやったりとか、
うん、
あと広告代理店でしょ、ベビーシッターでしょ、
うん、
あと派遣で、あれもやった、スポーツクラブのお姉さんもやった、大学職員として。 とかと、ユーザーサポート電話のね、
うん、
ユーザーサポート、それからパソコンの先生、なんかキリがないぐらいいっぱいやった、
うん、そのたくさんたくさん、うん、こう仕事を経験していく中で、うん、何かこう気づいたこととか、うん、なんかあります？
今になって思えばっていうことですけど、私は無理ができない人なんだなって、嫌は嫌で、
あ、なるほど、
いいものを手にするためにあちこち歩いてきたんだなっていう、
なるほどなるほど、
本当にもう家族総出でお前は根性なしだっていうレッテルを貼られてますから、
短いからね、そうそう、やってきたタームが、
うん、
でもその最初の切符切らせたのはお父さんなんだけどね。
そうなんだけどね
面白いね、うん、そうなんだ、
うん、で、不思議なことに嫌で辞めたはずなんだけど、うん、全然嫌じゃないのに今になったら、うん、全部糧になってるねって、
うんうんう
ん
う
ん、何かしら役に立つシーンがポツポツと出てきてですね、
うんうんうん、まあ、経験こそ宝だからね、
うん、
なるほどね。ということは、まあ、いろいろなそのある意味紆余曲折を経験しながらも、
うん、
そのどの道でも行けるっていうことも経験してるってことだよね
いい、それいいですね、そういうことだ
ね、え、まあね、今の話聞いてると、うん、ある一貫性が別にあるわけではないじゃない。
ないない、
あ、うん、でも事務職っていうのはないのかな。
事務職、あ、いや、
その、ね、デスクワークってやつ、
大研予備校で営業行ったんだけど、その後人事異動で経理に行かされて、うん、いや経理無理よって言って辞めちゃったんだけど、うん、
あ、事務職前に辞めてんじゃん、やっぱり。
いやいやいや、
ちょっとやったんだ。
ちょっとやった
なるほどなるほどなるほどなるほど、うん、なるほどね。あ、じゃあ、まあ、たくさん経験する中で、うん、あるジャンルには自分は向いてるとか向いてないっていう方向性は見出してった感じなんだね。
うん、それは見えてきましたね。私は結局人と喋るのが好きなんだなって。だからね、電話オペレーターとか、うん、パソコンインストラクターとか、要は対人っていうところは、うん、まあ、なんていう、会社を変えながらではあるけれども、うんうん、割とあちこちやったかなって。
うーん、そのもうちょっと前の話に行くとさ、うん、その花ちゃんってみんなから今もちゃんなんだけど、
うん、花ちゃん、
その子供の頃ってどんなお子さんだったんですか。うん、
子供の頃はね、私4人兄弟の一番上なんですよ。
あ、そうなの。
うん、
え、4人兄弟は、うん、男女取り混ぜ、
うん、取り混ぜ。3番目が男の子で、うん、で一番下の子が私と10年離れてるんですよ。
お
ー、だからね、今でも忘れないですけどね、その一番下の子をおもりしてたわけですよ、馬車に乗せてね。
おうおうおう、
で散歩してたら、うん、知らないおばちゃんがいきなり声かけてきて、あら、若いお母さんねおばさんところは子供がいないから遊びに来てねなんて言われて、うち帰って母親に報告して、お母さん、おばちゃん家聞いたんだけど、どうしたらいい？
馬車をしてたってことはさ、
う
ん、まだ11人の頃ってことでしょ。
そう、小学校4年生の頃ですよお母さんに間違えられて
それは客観的に見れば大人びた子供だったってことなのかしら。
どうなんでしょう、まあ、そういうことでしょうね。
うん、
まあ、若いのに一人でね
疑いもせず、
疑いもせず、
小学生で、まあね、昔の日本はそれぐらいで子供産んでっていう、ね、うん、まあ、時代はあったけれども、
でも小学生はないよね。
それもすごい話だね、
うん、でそんなこともあって、だからまとめなきゃいけないっていう、ね、親からもお姉ちゃんなんだからっていうフレーズをすごくたくさん投げられていたから。
なるほどなるほど、うん、なるほどね。まあ、だからそういう意味では長として何かをまとめていくっていうのはもう、子供の頃から当たり前な会話として育ってきてるんだね。
うん、素地としてはあったでしょうね。
なるほどね、なるほど、うん、そうなんだ。なんか花ちゃんの子供時代ってあんまりこう私の中では想像がつかないんですけど。
あんまり言わないもんね、
うんうん、ねえ、
うん、
何が好きだったとか、こんなことばっかりしてたとか、なんかそういうことってある？
なんだろう、そうだな、一番一生懸命やったのは小学校の時の部活動かな、器械体操をやってたんですけどね。
へ
ー、うん、
そうなの。
そう、今じゃ考えられない体の柔らかさとか筋肉のしなやかさとかがね、うん、まあ、子供ってあるでしょ。
うんうん、
ね、選手になるためにすごい頑張ってやってたのが、でも私の中で多分一生の中で一番本当に頑張ったっていうような
時期かもしれない。
小学生時代にずっとやってたの、
うん、そうそう、4年生から6年生までね、部活に絶対入んなきゃいけないっていう学校だったから。
でも中学に行った時には辞めちゃったんだ。
うん、辞めちゃった。辞めて英会話部に入ったのね。せっかく中学校、ね、中学生になったから。
そんなのがあったの、すごいな。
で入ってみたわけですよ、したら名ばかりで何もしないでみんなで漫画読んでるのね。
ほう、
あらーと思って、部活じゃないじゃんと思って、辞めようと思って、でいとこがバスケット部ですごい活躍しててかっこよかったから、私もバスケ部入るって思って、父親に相談したわけですよ、例の父親に、そしたらお前なんて一度決めたことをやめるとは何事だって言って殴りに、うちはもう殴る蹴るで育てられたから、私だけ4人もいてて私だけ、
なるほど。
でトイレまで追いかけてきて、鍵かけて開けろだやだの応戦をして、
だけ部活の話だけで、
そうよ、だって活動してない部活やめたっていいじゃんって思うわけですけどね、冗談じゃないって言って、
もう、まあ、でもそういうお役かけ聞いても、花ちゃんとか、真面目だったんだね。
うちは固いね、
まあ、お役所というか公務員さんだから。
だってご飯の時はテレビ消して正座して食べるし、夜は8時になったら寝なきゃいけなくて、土曜日だけ次の日休みだし、いじめられちゃうからテレビ見とかないといじめられちゃうからって言って全員集合を見てたっていうだから G メンなんとかとか西部警察とか、わかんない。
なるほど、
そんな子供時代でしたからね。暗黒でもあるよね。一生懸命頑張った部活動もあるけど、もうね、よく頑張ったなと思う。
お父様は今もご健在？
生きてる、はたいても死なないわよ、あんなじいさん。
いいこと言ってる。まあ、昭和なお父さん。
そうね、
すごく昭和なお父さんなんだけど、その今の花さんにとってお父さんってどんな存在ですか？
いやもうね、いや私父もそう母もそうですけど、もう産んでくれてありがとう以上な感じ。なんかね、だからね、動物対話師って仕事してるじゃないですか、でそれ一本で生きてるでしょ、まあ、旗から見たら変な職業なわけですよ。しかも自営業だし、言えば、そうするとわけわかんないことをやってる変な宇宙人だと思うみたいね。言葉
が、周りの人が、
いやいや父両親がさ、未だに認めないもの、ね、こうやってラジオに出る、テレビに出る、本も出しました、やったって頑張ってるなの一言もないからね。だから本当産んでくれてありがとう以上な感じですね。
以上は、以上、終わりの以上ね、
そうそうそう、
なるほど、
終わり、まあ、幸いに末っ子が、ね、10年離れた妹がいてね、その子がもう一生懸命親の面倒見てるから、同じ町に住んで、まあ、結婚はしてるけど、ちょいちょい実家に帰ってるみたいだから、お姉ちゃんの権利全部あげるから、もう遺産も何も全部あげるから頼むねって言って、
なるほど、なるほど、
言うと思ったとか言われてますけど、
なるほどなるほど、
まあ、なんかあったらね、サザエさんのように、カツオじゃないけど、まとめなきゃいけないんでしょうけど、まあ、今んとこ両親とも健在なんで、いいかなって。
なるほどね、なるほど、そうかそうか、そうだよね。まあ、私なんかも父は非常にあの昭和で、あのなんていうの、力でやっぱり物を言わせていく親だったのでね、父は特にね、
うちもそうだった、
だから、まあ、父が食べてるものを子供がそのまま食べるかというとそうではなかったし、まあ封建的な、ね、状態で育ったから、決して私も父とは関係性がずっと良かったかというと、どっちかというと悪い方だったので、私は末っ子なんだけど、逆にね、一番可愛がられた方なんだけど、本人が思ってる、いや自分は絶大な信頼を子供に持たれてると思ってるのは裏腹にあのいたので、まあ、最後はいい関係作れたんだけれども、そうだよね、そっかそっか、だからこそあの自立心であったりとか、反骨精神みたいなのも芽生えていたって言います？
いや、それは旺盛ですね、人並み以上と思う。
そうだよね、できないと思ってないもんね、大体ね。
あ、そうね、
いろんなことをね、
できない時はもう そもそもの才能がないっていう方向にシフトしてしまう考えが、
うん、なので、うん、何々以上っていう感じでシフトしちゃうんだ。
うん、もうおしまい。
次。なるほどなるほどなるほどなるほど。そんなね、花ちゃんが、うん、そのまあバーチーバスを知らない人もいるんだけれども、
うん、
そのとてもユニークな、
うん、
あー、まあ、思いやりとリーダーシップを学べることであったりとか、もうとっても人生の大切なエッセンスを学べちゃう、
うん、
まあ、カードゲームの、うん、アチーバスにどうして巡り合っちゃったの？
たまたま友達がフェイスブックでその情報をシェアしてたんですよね、
うん、
アチーバスが面白いかなんかやろうかなんかあって、うん、なんだこれって初めて知った単語って大体調べるじゃないですか。
大体、うんうん、調べるんだね。
あ、そう、大体調べるのね。
なるほどね。
何それって言って調べて、うんうん、そしたらそのチームワーク、うんうん、思いやり、
うん、
あ、これ動物対話に必要じゃん、うん、で動物対話誌のカリキュラムに、養成講座のカリキュラムに入れたくて、まず私が知らなきゃいけないね。
あ、じゃあ動物対話 の
ために、
動物対話の方が先で、うん、アチーバスが後なんだ。
そうそう。
あ、そうなんだ。
もうだって動物対話師として12年目ですから今年。
あ、そうですか、うん、そうなんだ、なるほどね、うん、じゃあその、じゃあそのアチーバス学ばれて、
うん、
動物対話を学んでいかれる方たちにもアチーバスを使って何かプロセスをしていて、
う
ん、
そうそう、
なるほどなるほど、そういうことだったのね、
うん、
なるほどね。
いやでも本当に、ね、おかげさまですごい役に立ってますよ、
うん、そうね、あれは言葉で言わなくても、うん、勝手に学べていっちゃう要素がいっぱいあるからね。
そうそうそう、
うん、そうなんだよね。アチーバスの話をしているとハナンさんから離れちゃうのであれなんですけどそう、なるほどなるほど、そうかそうか。それで、うんうん、その山ほどの仕事を経験しながら、
うん、
その動物対話、動物に言葉を教えるというところから、
うん、
シーズちゃんに言葉を教えるというところから、うんうん、動物対話の一歩が始まったとは思うんだけれども、はい、それが、双方向にこうなったというか、
うん、
最初はこうほら人間の言葉を理解させるっていうところから多分始まったのかなと勝手に思うんだけど、
うん、
そうそう、はい、それが彼らが発している言葉をこっちが受け止めるっていう方向になっ、こうなんていうの、
うんうんうんうん、
もう入っていったというか広がっていったっていう、なんかきっかけはあったの？
うん、多くの飼い主さんがそうだと思うんですけど、うんうん、自分が勝手に犬に猫に話しかけていて、うん、勝手にこういうふうに言ってるんだろうって理解するじゃないですか、
うんうん、
で私もその勝手な双方向で最初やってたんですけど、
うんうん、
犬ってだいたい外連れて歩くでしょ、お散歩とか、
うんうんうんうん、
カフェとか、
うん、
でそこで、あら、ハナンさんちはワンちゃんとお話ができてるのねって、要は第三者から見ても私の言葉に犬が正しく反応して、その反応に私がまたお返事してるように見えたんですね。
はあ。
で家族もお前ら話通じてんなって、
なるほど、いや、
あ、なるほどだって思ったんですよ、
ね、会話が成立してると周囲が認知をした。
そう、そうそう。
へえ。
で、あ、なんだこれでいいんじゃんって思ってずっと暮らしてる中で、ある時アニマルコミュニケーターという、ね、うんうん、職業の方がいて、
うん、
で私はアニマルコミュニケーターさんのセッションを受けてとても感動しましたっていうブログを見たんですよ。
なるほど、
これって仕事になるんだと思って、
うーん、
そこからですよね。
なるほど、
うん、
なるほど、
じゃあ私もやるって。
なるほど。でアニマルコミュニケーターさんのところの門を叩くんではなくて、私が自分で、
うん、
気づいちゃった、経験から気づいた、
うん、
それをそのまま日本語で動物対話っていう風にしたわけね。
そうそうそう。
なるほど、面白いねなるほどね、そうなんだ、
うん、
でそれが、うん、まあ、シーズちゃんと成立して、
はい、
で他のニャンコとか、うん、そのシーズちゃんだけではない、
うん、そう、
その個体とは心が通じたけど、こっちの B 猫ちゃんにも、
うん、
あるいは C 犬ちゃんにも通ずるっていうのが分かったのはきっかけがあったの？
さっきねブログを見て、
うん、
こんなのがあるんだって、でその時にタマちゃんみたいに思ったわけですよ。うちの子だからできるんじゃないかしら、
うんうん、
他の子はどうなんだろうっていうのが分かんなかったから、
うん、
モニター募集したんです、ブログで。こんな職業があるの知りましたって、私もやってみたいんで、うん、練習台になってくださいって、モニター募集タダでやりますってドーンって出したらドーンって返ってきて、半年で100ちょいの動物たちと お話をさせてもらって、うん、で感想ももらってねアンケートつけて、
うんうんうん、
そしたらみんな応援しますって言ってくれたんで、うん、やっぱできてるよねっていう皆さんの後押しもらって、うん、2007年の1月から看板出して、
なるほど、なるほどね、うん、まあねそれは、うん、我が家は犬ではなくて猫ばっかりなんですけど、うん、
はい、
そうね、言葉、まあそうね、理解するよね、
うん、
やっぱ近いと距離が、
うん、
うーん、そうね、
だって一緒に住んでるでしょ、そうすると彼らにも耳があって、うん、耳で音を聞いて脳でそれを学習して、うん、何という音はどういう意味をなすかっていうのは考えるからね、
うん、まあ、関係性今ね、うん、まだうちに来て1ヶ月2ヶ月になる子がいるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、あの保護子また引き取ってね、
うんうん、
でその子は、
うん、
私の言ってることを理解してるんではなくて、
うん、
私のエネルギーを読みに来るんですよ、
うんうんうん、まあ、言語がね入ってくる前はそうなるでしょうね、
うん、だから信頼関係が、
うん、
理解、積極的に関わって理解しようではなくて、
うん、
様子を見てるので、
うんうん、
こいつは安全なやつかどうなのかっていう、
うん、
様子を見てるから、
うん、
それがすごくよく分かって、
うん、
この距離がね、
うん、
日ごとにちょびっとずつ近くなっていってるわけよ、
うんうんうん、
そうするとこれがもうちょっと近づくときちんと会話が成立するんだろうなって、もうちょうど思ってたところ、そういえば、うん、他の子たちはそれがもうなんていうの、絶大な信頼関係がもう築けちゃってるから、
うん、
私のエネルギーなんか読まなくても、
うん、
全然平気なわけですよね、
うんうん、
でもこいつは危害を加えるやつか加えないやつかっていうところから、
うん、
必ず私と向き合ってくるので、
うんうん、
だからそのなんかやっぱ関係性を築きたいと思うっていうことが最初の一歩なんだろうな。だからハナンちゃんなんかはもともと動物にその心のこの扉をポンって開けちゃえる人なんだろうね。
変にいじくらないんですよ私、
うんうんうん、
可愛いねとかって言わないで、あんたどうなのって私と話す気あるぐらいなところから
入るので、なるほど、なるほど、うん、そうするともうだいたいコンタクトが取れちゃうわけだ。
だいたいはですね、うちに来るクライアントさんってみんな可愛い可愛いで、その個性を見ないで自分のぬいぐるみちゃんみたいに大事にしてるから、君実際はどうっていうのを聞きに行くっていうのはもうそれだけで、お、分かってくれる、あのねってなるんですよね。
なるほど、なるほど。なんかそこら辺になるともう動物対話の神髄に入ってくるので、
うん、
この神髄の話はですね、次週たっぷりとまたお伺いしたいと思いますので、
はい、
次週またよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、では本日のゲストトークはここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
動物好きとしてはですね、もっと話を今聞きたいって感じなんですが、まあ、お時間となってしまいましたので、次週皆さんを楽しみになさってくださいということでですね、一つインフォメーションがございます。いつもフレフレサラリーマンでご登場いただいている竹谷さんですね、御徒町竹谷さんで、3月24日の土曜日に久しぶりの、ワンコの家族探し会をやらせていただきます。以前も登場していただいた東京ワンニャンシェルター&アダプションの大野さんと、ね、組んでですね、またやらせていただきますので、11時ぐらいから夕方4時ぐらいまでというふうになると思います。今回は御徒町の駅にも近い店舗内でやらせていただきますので、新しくワンコ尻尾のついた家族を迎えようというお心のある方、ぜひですね、お店に買いに行くのではなくて家族を迎えるという選択肢をぜひ、持って会いに来ていただけたらなというふうに思います。3月24日でございますということで、本日のゲストトークはここまでとさせていただきます。あなたの素敵な素敵な人生に 花粉には気をつけて、いってらっしゃい。